西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
へー、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。10月の西宮徹底解剖は、西宮の木を知る、森を知ると題して、ゲストティーチャーに樹木医の藤原貴之さんをお迎えしてお届けしております。藤原先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
先週ね、森と林の役割ということで、森と林の違いっていうのをね、教えていただいたんですが、もう一回ちらっと振り返っていただけますか。
はい、森と林の違い、
はい、
これは、農水省なんかで定義されてますようなことになってくるんですけども、
はい、
いわゆるその森というのは自然にできた、
はい、
樹木の、集まり、
はい、
で、林というのは人工的に作られた、樹木の集まり、いわゆる密集地ということになります、はい、
うん、
で、まあ、それがいわゆるその語源上は、森、森は大森の森とかで使う森、
はい、
で林というのは、人が植えるという人工的なことという意味から、うん、林とか、まあ、生きるという字を書けますけども、
はい、
林とかいう、まあ、字を使ったもので、いわゆるその森については自然なものである、
うん、
林というのは人が植え育てているものであるというような、はい、まあ、そういう定義上の分け方というのは基本ありますけども、
はい、
あまりその、だからこれは森なんだとか、あれこれは林なんだとかいう厳格な分け方というのはないということなんですね。
は
い、
ねえ、
はい、
ということで、学ばせていただきました。さあ、今日はですね、神が宿る鎮守の森でございます。森ということは割とこう自然的なっていう、
そういう木々
の集まりということなんでしょうけれども、はい、ううね、はい、さあ、この鎮守の森というのはどんな森なんですか。
はい、鎮守の森というのはですね、いわゆるその、まあ、車窓林っていうものに代表されるものになってくるんですけども、
はい、
まあ、日本においては、まあ、神社、いわゆるその、鎮守の神の祀られているような、
うん、
まあ、境内にこう付随して、
はい、
まあ、とか、あるいはその周辺に、いわゆるその神殿を囲むように植えたりとか、いわゆるその参道廃所ですね、いわゆる拝む場所を囲むようにこう残されてきて、
はい、
まあ、それがまあ維持されてきた森ということになります。だから、まあ、いわゆるその鎮守の森とも書くその字というのは、シャーに近い字書く、木片に、いわゆる土って書くね、
はい、
そういう森という字を当てたりとか、
は
い、いわゆる鎮守の森の森は その字を使ったりとかね、あれ、そうですね、
そうなんですか、はい、
あるいは、まあ、まあ、いわゆるその車窓林っていう風な言い方をします。で、まあ、いろんなこう考え方はあるんですけども、まあ、鎮守の森というのは、まあ、その古い神道においては、カムナビというね、いわゆるその神様が、はい、いわゆるその鎮座する森、であるとも言われますし、神のいわゆるその、神城、まあ、より城の場所であるというような、いろんな流れというか考え方もあるというところなんですね。
だから、まあ、
はい、
ね、
はい、
とても大事にされているというところですよね、うん、森の中でもね、
まあ、神様がこう降りてきそうな厳かな雰囲気が漂っている 場所ですよね、
は
い、行くとこう、凛と背筋を正さなければいけないような、
はい、
何かちょっとこう違う空気が流れているようなね、そういう雰囲気を鎮守の森なんか行くと感じるんですけども。
なるほどね、はい、今も西宮にはもちろんこの鎮守の森っていうのがあるんですよね。
はい、
はい、
数多く残されてますね、
はい、
で、その、まあ、鎮守の森というのは学術的に見てもね、やはりその信仰の対象で、まあ、地域のこう、まあ、集まるコミュニティの場所でもありますし、代表的な、はい、その、まあ、人々がこう畏敬の念というか畏怖の念を持って見つめてきた 森の一つでもありますけども、学術的に見るとそれというのは本来その周辺でね、いわゆるそのこう宅地開発とか市街地になったりとか、昔でいうとその田んぼや畑になってきた中で、唯一その神社があるところなんかは手つかずで残ってるんですよ。そういうとこというのは、はい、周辺の自然がなくなっていってる現代ではですね、
はい、
むしろその地域の自然、もともとの自然っていうのを、まあ、知るための、まあ、数少ない、まあ、貴重な手がかりの場所ということになります。本来そこでいなくなったこう巻貝、陸生の貝がいてたりとか、昆虫が実はその中に出たりとか、
そうなんですか、
いうことで、まあ、その一つの鎮守の森というのは単にその森というだけじゃなくて、はい、いろんなその生物の受け皿になっている、まあ、そういう場所でもあるということなんですよね。
なるほどね、はい、さあじゃあその西宮の鎮守の森をご紹介いただきたいんですが、
はい、
まずはどこから行きましょうか。
そうですね、はい、まあ、主にその天然記念物としてね、
はい、
冒頭ご紹介いただいたように、
うん、
まあ、天然記念物に指定されている鎮守の森ということで、まあ、4箇所あるうちの、
はい、
まあ、4箇所をご紹介したいなというふうに思います。鎮守、はい、の森というのはその天然記念物になってないところも当然鎮守の森としてありますので ね、
ね、はいはいはい、この他にもたくさんある、まあ、ということですね。
はい、で、まあ、県指定の天然記念物としては、
はい、
西宮神社ですね、有名な恵比寿の森って言われてるとこですけども、
はい、
ございます。
はい、
で広さでいうと約 2.6 ヘクタール、まあ、主に、大衆でも話しました常緑の広葉樹林ということで成立してるところですね。
はい、
うち大体 1.3 ヘクタールぐらいが県指定の天然記念物ということになってます。で、まあ、圧巻はですね、
はい、
まあ、ここにはその樹齢約300年を超えるようなクスノキが、7本、残ってましてね、まあ、それが主にこう大きく樹林を構成する一つのものになってます。
はい、
で、まあ、先ほども言いましたようにその鎮守の森というのはいろんな生物のやっぱ受け皿というか、その地域で本来生きてきた植物もそうですし、動物昆虫も含めてそうなんですけども、はい、それらのもう受け皿になっているというか、そういう場所でもあるので、まあ、そういった、まあ、生物の宝庫的なところになってますので、
うん、今もじゃあいっぱいまだそういうのがいるわけですか。
周りが全部電車が走ってね、はい、周り43号線があって、
ね、街になっちゃいましたけど、
ね、
はい、
じゃあどんなものが出るのかというと、
はい、
当然その植物でいうと調べていくと300種ぐらいのね植物が
300種類ですか、
確認されてます。
はい、
種ですね、種でいう300
種300種、
うん、ということになりますね。はい、であと、まあ、生物層でいうと、
うん、
まあ頂点になりますけどフクロウっていうね鳥も
フクロウがいるんですか、
菌類も確認されてますし、昆虫などでいうと、まあ、子どもたちの一番大好きなカブトムシなんかもね、
は
い、多く、いてるというふうに確認されているんですね。
すごいことですねこれは。
はあはあ、へえ。で、もともとその先ほど言いましたようにクスノキというのは、
はい、
あまりそのクスノキだけで森を作るっていうのはないんですよ、
うん、
自然としては、
はい、
だからまあその、まあ、ある程度その一定、人の手が入って、まあ、維持されてきた、まあ、車窓林であるというのは言えるんですけども、
はい、
まあ、メインになるのはそのクスノキですね。で、もともとはおそらく 何百年か前に植えられたものが今そういう状態になってきているということですね。
うん、
で、まあ、それも高さが20メートル超えるものになってきているので、うん、まあ、立派なまあそのクスノキが優先としたような、まあ、照葉樹林を形成しているということですね。で、普通はまあこういうクスノキがメインになるような樹林というのはなかなか、はい、人の手を返さないと自然にはこう、はい、なかなか成立しないというものでもございます。
そうなんですか。はい、ということはこの恵比寿の森は人の手を定期的に入れてちゃんとこう維持なさってるってことなんですか。
そうですね、全くこう手つかずではなくて、
はい、
まあ、最近ではですね、まあ、どんな、まあ車窓林でもそうなんですけども、やっぱり その樹林をこう脅かす存在が出てくるんですよね。で、まあ、西宮神社でいうと、まあ、これ2003年からですね、あの神戸大学 の、 あの石井先生とか、あるいはまあここの、まあ、当然その西宮神社の取り組みとしましてね、
はい、
そういうあの、まあ、いわゆるその生物多様性をこう脅かす一つの要因として外来種というのが、はい、やっぱりあの鳥が運んできたりとか、
はい、
まあ、自然に種が飛んできて生えたものが、まあ、うっそうとその中に生えてくるわけなんですね。
やっぱりパワーが強いんですか。
そうなんです。で、まあ、ちょっと心配されておられる中に、その亜熱帯性のね、まあ、先週お話したような、本来そのこの辺りに生えないような南の方の、うん、そういった城が、まあ、あの種を落として、城自体がその西宮神社の中に生えてきたりとか、それとかあとあの昔はね、よく緑化の木としてもあの種を落として増やすと簡単に生えて、まあ、あの大きく成長しますし、あの単純によく仕立てられるということで、あのネズミ餅っていうのがね、日本にもあるんですけど、トウネズミ餅っていうね、種類の木なんかも合わせて植え取った時代があったんですけども、まあ、そういったものが今現在ではあのトウネズミ餅はまあ特定外来ということで、
はい、
まあ、植えてはもう新しく植えてはいけないんですけども、昔植えたのがやっぱり当然種が飛んできて、そこで生えるという、まあ、あのこうネズミの糞みたいな実が、黒い実がなるね、かわいらしい木なんですけど、
はい、
まあ、それがあの西宮神社の中にこう生えてくるわけなんですよ。
うん、
でそれをやっぱりこう定期的に除去しないと、
はい、
あのこう美しいその恵比寿の森、本来の日本の植物で成り立っている森が変わってしまうということでね、そういう除去作業ということをね、保全活動としてされてます。
そうなんですか、はい、やっぱりそうやって手をかけていかないとなかなか本来の姿を維持するというのは難しいってことなんですね。
そうですね、
はい、
こういった、ね、活動、恵比寿の森を守ろうとするやっぱりそういった活動の中でね、あのしっかり守られていく森であるのかなというのは思ってます、
ね、素晴らしい活動ですね、はい、それはね。さあ2つ目の鎮守の森はどこでしょう。
はい、日野神社林ですね、
はい、
これもあの県の指定天然記念物になってます。
はい、
日野神社の社祖林ね、
うん、
で兵庫の森百選にも選ばれている森になります。
はい、
はい、でまあ、日野神社って地域の方はよくご存知なんですけども、はい、まあ、最近こう西宮に来られた方とか、
うん、
ちょっと離れたところにお住まいの方はなかなかちょっとあの場所も分かりにくいと思うんですが、
はい、
まあ、西宮市の東南部のね、
はい、
あたりに位置している場所になります。
はい、
で場所は先ほども言いましたように西宮神社と同じような、まあ、周辺はもう、 こう住宅地に変わりつつあります。
ですよね、
以前はね、はい、あの畑とか田んぼがあったんですけども、
はい、
今は住宅地に変わりつつあるという場所ですね。はい、ここはなんか
そうなんです、うん、私あの近所なもんで、はい、ちっちゃい頃よく行ったんですけど、あの結構ね怖かったっていう、はい、イメージがあるんです、はい、まあ、ちっちゃかったからかもそう知れないんですけど、なんかうっそうとした樹木が暗い影を落としてて、
はい、
なんか吹く風もなんかそこだけ違うような気がして、なんか友達とみんなで行ってうわーとか言いながら帰ってきたことがありますけれどもなんかすごいやっぱり森だったんですね、あれ。
そうですね、あの、はい、まあ、先週もお話した内容にちょっと戻りますとね、
はい、
あのこの辺り の、 あの森というのは、そういうその葉っぱがね、
はい、
一年中あの青々と、テラテラしてる葉っぱの、
はい、
まあ、照葉樹林というのが、うん、あのまあ、だんだん照葉樹林化してくる森の性質があるんですけどね、
はい、
そういう鎮守の森というのはやっぱり何百年間もかけてその場所で、まあ、手付かずで残ってきているので、
うん、
やはり生えてる木もそういう照葉樹がやっぱりほとんどなんですよね。
あ、
そういう部分では、まあ、こう暗い感じのイメージがあります、う
ん、ね、太陽遮ってますよね、うん、す、本当に、
はい、でまたそこがですね、はい、まあ、こう最初にお話ししましたように鎮守の森のこう厳かな荘厳さというんでしょうかね、
ね、
何かこう違った空間、
うん、
で何か私たちがこう肌で感じないものの存在を感じるような、
はい、
まあ、そういう雰囲気を持たせてくれる場所でもあるなとは思うんですけども、
まさに鎮守の森っていう感じですね。
今後もやっぱり守っていくべき 森なのかなと思いますけどね。
そうですよね。であそこはなんかお城の跡なんですか？
はい、もともとはそういうあの戦国時代のね、
はい、
戦国時代というか、まあ、剣武ですから当然南北朝の時代にも遡りますけども、うん、まあ、そういった時代にもともとは岸氏によってこう、うん、赤松氏の、まあ、家臣である岸氏によって築城された、まあ、瓦林城の城跡というふうに言われてますけども、まあ、その後、まあ、こう木がうっそうと、まあ、その時代からの木もおそらくあるんでしょう、
はい、
で森の構成としては、まあ、先ほど言いました西宮神社にあるような、
はい、
まあ、クスノキの大木も多く見られるわけなんですけども、
はい、
まあ、こう断音帯にはよくある植物なんですけども、まあ、瀬戸内海の、まあ、沿岸地ではあまり見られないようなタブっていうね、本当に大きい、こうそれこそ本当にツルツルした葉っぱの植物ですけども、
はい、
そういうタブの木も複数生きていると生息しているというところですね、
は
い、
ね、ここもでもやはり手を入れてその元の姿をずっと伝えるようにということはなさってるっていうことですよね。
そうですね。ここもね実は保存会みたいなものがねあって、で定期的にその下刈りっていうんですね、勝手にこう生えてくる植物なんかも切ったりとか、はい、まあ、比較的その人が立ち入れない状況になっている森っていうのもあって、うん、まあ、そのこうリター層というんですかね、植物の根元 その土の部分の環境というのは、まあ、良好に維持されている場所でもありますけども、
うん、
まあ、そういった維持保全作業みたいなものもあって今はまあ良好にもう保たれてきている森の一つであるというふうに考えます。
なるほど、はい、さあ西宮の鎮守の森3つ目は、
はい、これは有名な古式岩神社というね、
はい、
森になります、
うん、
で古式岩神社はですねこう行くともう本当に道にこうはみ出るようなぐらい藪椿がね立派な藪椿がこうマウントっていうんですけど林片部をね押さえたりしてますけども、まあ、これも、場所から言うと、まあ、北山の国有林があって植物園北山の植物園があってそのやや南側に、
はい、
大きく残る、神社の森になります、
はい
はい、でここはいわゆるその古式岩の名前にも由来する大きな巨石がありまして、まあ、これが甲信台なんですけども、
はい、
まあ、そういったその、岩の周りをまあ囲うようにそういった森が成立しているんですよね、はい、で主にその成立している樹木っていうのは姫譲り葉っていうね、
はい、
木が有名で、まあ、それがまあ群落を成しているということなんですけども、まあ、こう姫譲り葉自体は、まあ、先ほど言いましたように、照葉樹の中でも姫譲り葉自体の群落というのがなかなか成立し本来であればスダジーというこれはツブラジーですねごめんコジーとか、
はい、
そういうシイの木による本来森の形成というのがなされてきて、まあ、それが何百年間も続くということになるんですけどもね、
はい、
ここはまあ不思議とまあ姫譲り葉が成立している森ということで、
はい、
まあ、これは断音帯の一つのまあ一つの四方木というか、まあ、そういった植物なんですけども、うん、
はい、
まあ、こういったヒメユズリ葉が残ってきているというのはおそらく周りにまとまったこう、シイノキ林がないので、まあ、それから供給されるその種の量とかも少ないからヒメユズリ葉が今一定その環境を保ちつつ成立している森ということになるので、
はい、
まあ、これにつきましてはまあ非常に学術的にもね、
はい、
まあ、貴重な森というふうに言われてます。
うん、
はい、
じゃあいろんなものに指定されてとか
そうですね、
っていうことになるわけですか。
いわゆる兵庫県の天然記念物でもありますし、
はい、
西宮市の景観樹林保護地区というところにもなってます、
は
い、でまたこの自然景観というのは、まあ、兵庫県沿岸のレッドリストの、まあ、これ2011年の版なんですけども C ランクにも選定されているところで、
うん、
それとまあその巨岩というかね岩倉っていうねものにもなりますけどもそういったものも含めて、その周りに囲まれている森があってで、まあ、パワースポットということでね皆さん、
はい、
ここに行くとなんかこう元気がもらえるということで、
はい、
まあ、お参りなされる方も多いです。
なるほどね、はい、さあ4つ目の西宮の鎮守の森はどちらでしょうか。
はい、これは西宮市の山口町の方にある高知神社、
はい、
まあ、いわゆる口神社ともね、言いますけども高知神社の社祖林ですね、
はい
はい、これは市の指定の天然記念物になっているという場所です、うん、で、まあ、山口町 の、まあ、中にもですねこういろんな森が山口町残ってるんですよね、ここは特にその先ほども言いましたシイノキっていうもうここからの、いわゆるその森の表情を作る一番こう上の高さでこう成立するシイノキが、うんはいまあ、そのまま、その森の表情を作っているというところで、まあ、もう典型的なこの、シイリンということになります。
はい、
でもうここの木を見ているともう直径がもう1メーター以上のね、
うわ
だから緑でいうともう3メーターを超えるような、はいまあ、そういった小路がねつぶら地ですけども、
はい、
かなりその大木も成立してまして、もう林内に入るとその、まあ、階層構造もね、はい、もうはっきりして成立してますので、うん、非常にまあ学術的にも貴重な森であるし、この辺りのその森が、まあ、やがてはああいう形になるっていう、もうその将来的なね、
うん
まあ、本来その椎の木の林に変わっていくという姿をまあ見せてくれている場所というところになるので、まあ、非常に学術的にも貴重な場所であるということですね。
うーん、ここももちろん指定文化財になっているんですか？
そうですね、西宮市 の、 指定文化財になってますし、
はいはい、
景観樹林保護地区にも指定されている場所ということですね。
まあ、ね、うん、ぜひ皆さんに見に行っていただきたいです
ね、は
い、
ただねちょっと今矢田系がね、はい、竹がやっぱりちょっとはびこってきたりなんかしましてね、これはもう来週またちょっと里地里山の中で、
はい、
ちょっとお話ししないといけない分になるんですけどもね、まあ、その竹林の放置ということで竹林がどんどんどんどん増えていってるというのがまあ一つの問題にもなってまして、まあ、この高知神社林の中にもちょっと矢岳が繁茂している場所があるということなんです。
そうなんですか、はい、その他にも西宮には本当にそのいわゆる神社を囲む森で、まあ印象的なところってありますよね。そうですね、
いわゆるその鎮守の森としてのね、社祖林の、ねはい、天然記念物の指定としてはないですけども、
はい、
例えば小和の蜜葉ツツジ群落を、うんまあ、県の天然記念物として指定されている広田神社、
はい
まあ、ここはもう場所言わずもがな皆さんよくご存知の場所だと思うんですけども、
はい、
ここは小和の蜜葉ツツジの群落がね、
はい、
成立している、まあ、貴重な森の一つです。
はい、
はいでまあ、ここも周辺が、いわゆるその住宅地に変わってまして、
そうですよ ね、 ね、はい、
で小葉の蜜葉ツツジも境内にはやっぱ 2万株というふうに言われてます。
はい、
まあ、実際に数えたことはない、ないんですけどもね、昔はもうその昔 の、 広田屋神社のいろんなこう電気を見ますとね、
はい
まあ、すごいこう山一帯が駒の蜜葉ツツジのお花が咲いて、
はい
まあ、それをお花見をされたというようなね記述なんかもあって、すごいまあ素晴らしい駒の蜜葉ツツジ群落が残ってますけども、まあ、この駒の蜜葉ツツジ群落というのは、
はい、
ほっとくとなくなっちゃうんですよね。
そうなんですか。
はい、そうなんです。
はい、
もともとそのこの辺りの、山というのは赤松とか、
はい
まあ、そのいわゆるその小七とか、
先週ちょっとお話に出ましたけれども、はい、赤松があって松茸も生えていたらしいという、ああ そ、 う、ね、そのエリアになるわけですね。
そ、
ね、
でまあ、その小葉蜜は、はいまあ、私は小葉の蜜葉ツツジを略して小葉蜜と呼ぶ、はい、小葉蜜というのはたまに出ますから許していただきたいんですが、
はい、
その、まあ、赤松とそのいわゆる小葉蜜がですね、うんまあ、これ普通セットで生育してるんですけどね、
はい、
だんだんその、森がですね、まあ、先週も赤松のお話の中で話させてもらったんですけども、うん
はい
まあ、落ち葉とかが溜まってきてですね、それが腐葉土になって豊かな土になると、それをベッドにして、まあ、いろんな種が落ちるとそこからこう立派な照葉樹が生えてくるんですよ。
は
あ、で株玉でお話しました、
はい、
樫なんかもやっぱり生えてくるんですよね。
うん、
でその樫の木が生えてくると先ほど鎮守の森のお話の話に戻りますけども、その鎮守の森のように照葉樹がぐーっと大きく成長してくると、その下はまあ暗い日が当たらない環境になるんですね。でそうなると小葉の蜜葉ツツジというのは太陽の光が当たらなくなるとなくなっていってしまう。 ということになります。は
あ、そうか、はい、じゃあその小葉蜜を残そうとすると、うん、ちゃんと手入れをしていかないといけないと。そうですね、
一番 の手入れというのはやっぱりその落ち葉をこうしっかりとかく、
はい、
あのなくしていくっていうことですね、しっかりしたこう土の状態というか、あまりその葉っぱのないような土の状態を常に保ってあげる、
はい、
だから、広田神社なんか歩いてると本当に小葉水が一生懸命生育している場所を見るとあまり下はそんな落ち葉が堆積してる、
ね、そうですよね、
で鎮守の森の中見ると一方落ち葉堆積してますでしょ、うん、だからまあそういうことで、まあ、あの小葉の蜜葉つつじ群落の、まあ、小葉の蜜葉つつじの下というのは、うん、そんなに、落ち葉の堆積もないという場所になります。ですからしっかりとそういうあの落ち葉をかくということと、うん、で万が一、まあ、種が落ちて樫なんかが生えてきて大きくなる前にそれをしっかり取ってあげないと、まあ、それが大きく育ってくると、うん、ゆくゆくはその小葉の蜜葉ツツジも火が入らなくなって、枯れてしまいます、あの枯れてなくなっていきますね、
はあ、
あの必ず陰樹と陽樹のがあって、まあ、小葉の蜜葉ツツジっていうのは、うん、もう種から落ちて生育して大人になっても、
うん、
太陽の光をずっと浴びとかないといけない陽樹なんですよね、はあ、で逆にそういう植物というのは周りがあんまり気のないような痩せた土地にも果敢にチャレンジをして、
はい、
まあ、そういうところでこう先に生えてもう自分たちの生育場所を確保していくっていうのがあの戦略なので、まあ、そういったあの逆に森というのはほっとくと先みたいなその死林に変わっていくんですよ、暗い鎮守の森に変わっていくので、はい、それをこう後退させていく、逆に人の手を入れて、そういうものを切っていくことで守り育てていくという、うん、
だからそれぞれに保存会の皆様方が
そうですね、
ね、随分努力をなさってる、うん、っていうことなんですね、
はいはい、
その、広田さんも多分なんかいろんなあれ
には、はい、まず一つは
ランキングされてるんですよね、
はい、兵庫県の天然記念物にも指定されてます、はい、でまた、兵庫県のね、レッドの、C ランクにも、
はい、
あの指定されてる、まあ、自然環境というまあ国なんですけども占領されている、はい、そういう場所になります、
ね、桜とツツジのお花を同時に楽しむことができるスポットとしても、ね、まさに共演
されているスポットですね
有名ですけれどもね、はいはいはい、ということで、さあそれではここで今日の問題です。クイズ徹底解剖、クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、はい、藤原先生お願いします。
はい、それでは問題は、鎮守の森のまたの名は、なんちゃらりんというふうに言いましたが、
はい、
あの、鎮守の森のまたの名は、
はい、これが今日の問題でございます、はいはい、先週そして来週の答えと合わせてお寄せください。お待ちしています、今週は神が宿る鎮守の森と題してお話を伺ってきました。ゲストティーチャーは樹木医の藤原孝之先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911、西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。